はい、こんにちは、すきすきんです。今回は長倉健太さんの本を読む人はうまくいくっていうね、これ知識が少ない、動けないが消えてなくなる方法っていうね感じで、この方はなんか実際に本を何冊か出してて、結構売れてる方でいろんなものを書いてるんですけど、特に俺はこの方のね本を読んで安心したっていうのと、ターゲット層が本を買う方向けだなと思ったのは直感です。で、俺はね、長く広く読むっていうのも、俺、なんだ、読書習慣として、3年半ぐらい前かな？だから、130日弱ぐらい、連続で毎日、1日1冊本を読んで、で、発信する、まあ、スタイフで発信するってことでやってんだけど、多分ね、それと合致してると思うんだよね。この方がね、本で、紹介してる内容っていうのが、広く浅く、長く読む。1日10ページぐらい読む。っていうのを、習慣づけるといいよっての書いてあって、俺全くもってその通りだし、多ジャンルってのも大事なんだよ、これ。ここもね、本当俺もやっててすごい実感が湧いてて、俺もこの1日1冊、本を読んで発信することと、もう一個は月3冊本を出すっていうのを一応まあ続けてるわけよ。で、それをやると何がいいかっていうと、アウトプットのパフォーマンスがちょうどよくなるんだよね。SNS とか、こういった動画とかによるライフハック系のものとかっていうのは、もう情報が入力がいっぱい、ただ流れてくるんだけど、そこでってあんま質が高くなくて、有料のお金を稼ぐっていうか、お金を払ってもまで読んでほしいような内容でしっかり戦ってるような人の方の本を、浴びるように、豚のように雑食のように食べるっていうのが、俺の言い方なんで、変な言い方かもしれない。乱読っていうね、乱読で、雑食に読むっていう感じかな。で、あとね、速読でもいい。そんなね、深々と一週間かけて読む必要はない。乱読です。で、この本も、長倉健太さんの本も、これと別の本もまた紹介しようかなと思うんだけど、この本も大体ね、3万文字軽く超えてんだけど、2時間ぐらい読みました。流し読みの部分はあったけど、でも本質は同じだったから。でね、面白いことにね、俺分かってきたんだけど、ある程度広く浅く本を読んでると、似たようなジャンルの部分って、流し読みでも大体理解できるね。俺は昔システムエンジニアとして、まあ、15年ぐらい働いてて、エンジニアね、上流工業から下流工業とか全部やらせてもらったんだけど、その時って、エンジニアの技術本みたいな、解説本みたいな、C だったり、コブルだったり、JavaScript、まあ、よくあるやつだよね。Python とかね。そういうような本を読んでは、それしかやってなかった。で、多ジャンル、他のね、全然関係ない運送業とかね、医療とか、全然関係ないものは読まなかったんで、まあ、読まないで興味もないし。だけどね、乱読っていうところにね、この、多ジャンルっていうのを入れるとね、すごい見えてくるのがあるのよ。で、俺は Kindle 読み放題の月980円を押してて、俺は業者じゃないから1円も入んないんだけど、俺ずっと入ってんだ、もう5年ぐらい。5年ぐらいかな。で、それでずっと読んでて、おすすめが出てくるんだよね。しかも、これ、新陳代謝が良くて、先月までは読めるんだけど、なくなっちゃうものを紹介されてるし、新しく入ってもこんなの入りましたよ、Kindle の方に。これ、お下がりだと思って。Amazon のプライムビデオとか、Hulu みたいな、あるでしょ？あれ映画に出たやつ、お下がりが出てくるから、映画が新しく出た後、1ヶ月か2ヶ月後ぐらいに、そういったAmazon プライムとかね、Hulu とかね、Netflix で出てくるんだよね。それと同じように、新刊の部分は出てこないんだけど、ある程度お下がりになって2、3ヶ月経ってくると、出版社とかね、個人が、じゃあ、Kindle 読み放題の方に入れるかって入れると、読めるようになるわけね。俺はもう基本的に本も買うよ。本も月に1冊ぐらい買っていいなと思うのは買うんだけど、ほとんどは他ジャンル含めて、Kindle 読み放題で読んでんのよ。で、面白いなと思ってその人の作品がめっちゃ気に入って、他の作品、この方の作品持ってみたい時に有料だった場合に買うって感じなのよ。俺人読みなんだよね。うん。で、なんで他ジャンルがいいかっていうと、俺はね、WSDD っていうちょっと新しい言葉で勝手に広めようとしてるんだけど、全体歪み検知っていうね、システムホール、ディストーション、ディテクションかな。うん。で、まあ、全体をの構造の歪みを検知するっていう内容で、これ、乱読して、いろんなジャンルを広く浅く長くやってる人ほど発生しやすいと思ってんだよね。で、なんでかっていうと、これ俺のイメージね。歪みを検知するんだよ。で、なんでかっていうと、今まで自分がね、経験してきた、幼少期から経験してきたいろんなあらゆる経験を積み重ねて、一個のね、紙というかレイヤーにね、全部貼っつけていくんだよ。その時に、なんかね、違和感を持つけど、なんか歪んでない？ここなんか圧縮されてない？ここなんかちょっと広がってない？膨らんでない？っていう。あの感覚、皆さん一度はあるはず。これが、多ジャンルで起きるわけ。一個のジャンルだと難しいんだよ。なんだけど、例えば俺だったら医療やってないけど、介護の業界でやってます。指圧の仕事してます。あと、システムエンジニアの仕事してます。全然関係ないんだよね。まあ、介護と指圧は似てるっちゃ似てるんだけど、その時に、あ、なんかこの部分を3つ組み合わせたら、ここの部分は歪んでないって気づくわけ。これ、専門的なシステムエンジニアで深く深 深く尖って、もうググってもう専門性で攻めると、そんなアイデア絶対浮かばないんだよ。それは深くやったことによって、それもいいんだけど、人間って広く浅くやる方がね、多分いろんなアイデアも浮かぶし、その組み合わせによって、ね、業界では当たり前なんだけど、他業種だったら全然大したことなかったりする。そのね、なんかコラボレーションすると、結構ね、気づくのいっぱいあるのよ。うん。俺、サービス業とか営業とか全然やったことないけど、やったらやったで、今までエンジニアでやったこととか、介護でやった仕事とかの流れを、まあそこで苦労はするけどね、そこで気づく部分があるんだよ。でもずっとね、もう介護一筋とか、営業一筋って人だと、それはそれで専門性あるんだけど、なかなか難しいよねっていう。話戻そっか。この方が提唱する広く浅く長くっていうのはすごい、本当にいろんなジャンルを深掘りせずに、深掘りもいいんだけど、いろんなものを乱読して、で、他ジャンルにも手出す。なんかとりあえず、喫茶店とか、図書館行って、なんかいいなと思ったら、あと、古本屋さん行って、読むってのはすごくいいと思う。で、俺も Kindle 読み放題が、月1000円かつ、いろんなジャンルも読めるし、あとでね、失敗した時の後悔もあるんだよ。なんか他ジャンル挑戦しようって、まあ、立ち読みした時に、立ち読みできるからいいんだよ、本屋さんは。立ち読みして、数ページの時に、あ、これいいなと思ったら買えばいいんだけど、全く開けてない本を読んだ時に、なんか失敗したなって思うことあるよね。まあ、基本ね、本屋さんでね、コンビニとかじゃない限り、試し読みっていうかね、中の内容さらっと読めるようになってると思うんだけどね。そういう意味では、ある程度いいなと思ってから買うのがいい。でも、あと読んでみたらね、なんか大失敗で、わぁ、なんか1500円損したってもあるし、あと思うよ。本の値段上がってねっていう。本さ、昔の方はさ、500円でもさ、割といいの買えたんだけど、今では1000円超えたりしない？ちょっと高いよね、なんか。俺、そういうところ含めてさ、貧乏人とか、あともう一個ね、ちょっとごめんね。これはこの方の方もとても素晴らしいし、俺の考え方と全く一緒で、さっき言った全体読み検知っていうのを発動させていくのが、まあ、AI から逃れる方法なわけ。AI は基本的に過去のウェブとか本とかのデータ累積をやっていくから、その人でしか経験できなかった、学びとか、喜怒哀楽、苦しみ、葛藤、プラス、業務で経験してきたもの、仕事のものとか、いろいろあるでしょ。積み重ねて AI じゃ絶対無理なんだよ。一個人だし出してないから。まあ、似たようなことは調べられるけどね。で、そこから、積み上げて、広く浅く積み上げて、知識を重ね合わせると、全体歪み検知って1個のレイヤーにポポポポポンって多業種発生の時に、あるいはこの辺に歪んでねっていう。で、歪みに検知するまでで、あと直すことについては、そこからもう専門技術です。コミュニケーション能力が高いんだったら、コミュニケーションの会話の中で、あれこの子は違和感あるなって気づくんだよ。気づいた後は、その人の技術やってくださいって感じ。うん。それの全体歪み検知っていうのは AI がね、絶対に侵略できない聖域です。ここが人類が仕事上に逃れたりとか、フリーランスでやっていける、今後注目される能力だと思います。この WSDD、全体画面検知は全員持ってます。訓練すればできます。で、その前提条件は、広く浅く知識を得ること。しかも、質の高いもの。TikTok、YouTube、ネットに転がってるやつが無料ノートとかだと難しいかな。質が悪いっていうか、思うよ。無料系のやつっていうのは、その人の、なんとか、引き寄せに使うわけよ。なんか、フロントエンドって言って、煽ったりとか、不安煽ったりとか、ちょっと過激発言したりとかって、注目を浴びる炎上に近いもんだから、本当の本質をね、伝えてない場合もあるし、短い情報にしちゃってるから、分かりやすい短い情報でね、煽ったりするから、本来の本質から離れちゃうんだよね。うん、なんで、後で、とかお金かけてじっくり読んでもらうような前提で書いてある本っていうのは、しっかり中のね、エッセンスで、品質で勝負してるから、質の高いものを広く浅く、長く読むっていうのが、Kindle の本来だとマジおすすめ。で、スタンド FM で、感想配信する。俺ずっと1300日ぐらい続けてるからね。そうやるとすんげえバランス良くなるっていう話です。で、一点ね、この方の本っていうのをとって読んでてね、すごい知的だし、計算高いし、成功してる方はすごいと思うんだけど、やっぱりね、成功者のルートでやっぱ書かれてると思ったのよ。なんかね、挫折して、もう地平道を吐いて、地獄を味わって、這い上がるってことをせずに、だいたい順風満帆にやっちゃってる人って、ある意味箱入り娘のジャスミンのね、アジのジャスミンみたいな生活で、下の生活を知らない人が、果たして、じゃ庶民の、なんていうかな、庶民向けの庶民が頑張るような本を書けますかって言ったらなかなか難しいんだよ。これわかります？だから、タイガー・ウッズの、まあいいや、広末涼子じゃねえや、マラソン選手とかいるでしょ？選手のプロの方が教える、42.195 キロ走る本だって、書いてあることが専門的すぎて、いや、それもプロで体が整ってて、もうプロの人の意見も確かに優秀だし、金メダル取れてるかもしれないけど、我々走ろうと思ってる人たちだったら無理じゃねっていうのに対して、例えばだよ、41歳、100キロのおっさん、100キロはないけどね、100キロのおっさんが、マラソンを始めて、3年間で 42.19 キロ走るようになりましたもんってなったら、全然走ったことないね、おっさんが走れたんだね、じゃあ私でもってなるよね。そうだとその中のね、挫折があるのかな、失敗挫折。太ってたりとか、運動不足によって体足痛めた。でもそこは食事改善とか、日々の運動とか、走る練習して上手くなりましたって言った場合には、もし新しく走りたい人を読むんだったら、どっちを読みますかってことなの。成功者による、プロの視点によるものっていうのと、 素人が全くその、なんだろう、自分、その読者にも、全くもっと悪い状況から何か成功させた本、どっちが読みたいですかって。これ、本当ね、読者って言ってお金を落としてくれる高級読者賞に関して言えばこの本はとっても適切だけど、多分ターゲット的にそうなんだろうね、思った。だから、まあ、俺は、どちらかというと、血みどろ吐いて、現実、その地獄を味わって、その這い上がりの部分を書いてる本が好き。この方はね、多分苦労されてない。ごめん、されてない、全くされてないわけじゃないけど、ある程度成功して順風満帆になってるから、その人のやつっていうのは、一般の、なんていうの、読書習慣が全くなかったと思う一個ね、人脈。人脈でいろんないい人探しましょうって言ったって、仕事仲間入れても10本の指しかありませんぐらいの人、多数いるでしょ、特に今はね。昔のようにね、そのスマホなくてね、人脈頼りだった人だっているけど、この方は1973年だからね、バブル世代知ってんだよね。その方々っていうのは、まあ、スマホとかガラケーとかなかった、パカパカのなかった N504 とかっていうガラケーとかも知ってる世代だと思うんだけど、そこで培った人脈と今のようなスマホで手軽に SNS でやれる時の人脈っていうのは全然桁が違うから、この方の本って、まあ確かに Kindle の、Kindle 読み放題じゃなくて、書店とか古本屋で、いろいろなんか、他社の買ってねえって言ったけど、そんな金ねえよって、月に一体いくらかけるんだってね、乱読しろって言ってるけど、そっちだったら俺は Kindle 読む方がおすすめするし、あと人脈でいろんなね、経験してる、その中間にいる人を探せってわかるけど、そんな人脈いねえんだっていうね。ほんと、最初からプロのプロによる、プロのためのお金を落とす人の層に向けられた特化した本だって俺は思ってる。オールラウンドかって言われたらこれ、ね、上位層、まあ、ターゲット層は上の方です。ゆえに、でも俺は、どっちかっていうと、目的的にはね、まあ、こういう本出すんだったら、全く興味がなくて、ちょっと読んでみようかなと思ってる、本当のライト層。でもこの本はライト層には合わない。と思ってます。もしかしたら著者の方が読んでくれたらコメントくれるかわかんないけど。でも俺はそう思ってる。直感でね。まあ、2時間しか読んでないけど。で、2時間で、ね、乱読で流し読みで読んだけど、でも なんでこういう課題ができるかっていうと、俺もだって読書しまくってて、1日1冊だけど、月だと36冊な、30冊なんだけど、読んでも配信しない本があるから、だいたい3倍ぐらい読んでるからね。だから月300、100冊から50冊くらい読んでるから、年換算で言うと、だいたい3000とか2000冊ぐらい読めるんだよね。こんなぶっ飛んだやついないでしょ。うん。それぐらい、やっぱ読書習慣っていうのは、読む速さも上がるし、あと俺も1日1冊。達成してるから、これぐらいのペースで話しちゃうわけよ。話せるっていうか、これ、早いしよ、声大きいって言われて、おじいちゃんおばあちゃんに怒られるんだけど、早く頭が回って喋れるようになるし、読むのも速度でだんだんスピード回ってくるし、なかなか素晴らしい文化習慣だと思います。1日1冊、月3版、出版。もう今月出版はもう3冊終わってるんで、来月分の出版分も今作ってるんだけどね。ざっくりね。で、さらに言うと AI で、今、自分でこうやってスタイフとかで配信したやつを MP3 にダウンロードして、そこから文字起こしをして、その文章を AI に精査してもらって、遂行してもらって、で、あとは自分がちょっと微妙に加湿を加えて、本を出すっていうので、ね、4時間でできるんですね。短い時は。6時間から4時間ぐらいで1冊作れるってすげえ時代だった。だいたい2万文字ぐらい。それが今のスタンダードの、その自分の、なんていうかな、AI よりも勝てる方法みたいな感じだね。AI に最初から全部、ネタから全部、計画から全部作ってっていうと、似たようなのになって全然価値ないんだけど、自分の、さっき言った、WSDD みたいなね、全体映画見検知とか、あと自分のエッセイとかね、自分でしか体現してもらえるものっていうのは、AI の学習対象外っていうか、載ってないから。故に、その、今後 AI から逃れる方法は、AI で簡単に作れる歴史ものとかよりも、自分がこう思ってこう思いました。あとはいろんな業種をまたいで、こういう経験してきたんで、こうまとめます。自分はこの辺違和感感じてますっていう本を AI に精査してもらって、ボコボコボコボコ本を出すと。本でもいいし、有料なのでもいいよ。それが、個人のマネタイズでもあり、今後生き残るすべらなんじゃないかなと思ってます。AI はもちろん頼るもんだけど、AI に持ってないものも掛け合わせて掛け算してあげないと、多分生き残れないです。それがなんか、代表な的な例は、エロ系の AI で作ったフルイラストね。あの辺はだって誰でも作れるようになっちゃったからね、プロモーションで作ればね、俗人的じゃないから。そういったものが規制されるし、大量生産による大量競争になっちゃって、それを審査する人たちがパンクしちゃうっていうね。運営さんがパンクしちゃうと。だから AI はダメだよっていう規制が入るんだけど、個性の塊みたいなものが入ってると、それは許可されるんだね、YouTube でもね。生産性がありすぎて、俗人的じゃない、簡単に作られちゃう有料動画って、YouTube 動画ってのは、おばあさんで収益が剥奪されてるからね。皆さんそこで戦々恐々してるけど、そこから生き残るのも、この方が話している、広く浅く、長く、広く読むってことであり、その組み合わせプラス人生のね、積み上げてきたこの経験、人脈、そういったところを掛け合わせして、WSDD、全体映画見検知によって、気づいたことを AI で話しながら、問答して、その履歴道具から出版して、稼ぐっていう。それはね、書店のようにね、本を置くっていうコストがかかんないんだよね、Kindle KDP は。印税が 70% あるしね、在庫リスクがありませんので、月3冊出しましょう。4冊目以降はね、制限かかります。少しでも早くね、稼ぎたいと思うんだったらね、こうやって1日1冊本を読んで、月3出版やっていきましょうって感じで、なんか先生自分の宣伝しちゃって。でも、この方の書いてある本は全く正しいと思う。何一つ間違ってない。ただ、できてる人向け。人脈があって、金があって、 社長とか経営者とか部長以上のクラスだったらこの学校合ってる。でも庶民者とか庶民とかお金ない人とか全然本読もうかなと思ってる人にとってはこれはねハードルが高すぎる。人脈ないぞ。はい、以上、面白かったです。